クルーシャルポイント2、内側の啓示の霊によってキリストと紹介についての啓示を得て、建造、励まし、慰めのために語り出す。アウトライン1、旧約における預言者は、新約における油塗る香油としての聖霊を予表します。アウトライン2、人々を感動させて預言者とならせるその霊は、油塗りとして私たちの中へと入って、私たちの預言者となっています。申命記18章18節は、神がキリストの肉体となることを通して、この預言者を起こして、神の言葉を語らせることを示しています。主イエスが来られた時、彼は確かに神の言葉を語られました。神の言葉を語ることは、神を分与し、神を他の人の中へと語り込むことです。神の調子が、神の言葉であり、神の託宣であって、神を語り分与して、彼の永遠のエコノミーを完成するためであるように、神の多くの子たちは神の言葉の主体たちであり、神の託宣であって、神を語り分与して、神を拡大させ、キリストを増し加えます。神の調子は神の託宣であり、私たちは多くの子たちです。これが意味するのは、すべての子たちが神の託宣であり、それによって神が拡大を持ち、キリストが増し加わりを持つということです。旧約において聖霊が啓示を与えた代理は預言者でした。今日、預言者によって予表される啓示の霊は、私たちの中におられ、そしてその霊が直接私たちに啓示を与えます。旧約において人々を感動させて預言者とならせた霊は、今や私たちすべての内側で油塗る香油としてのその霊です。その霊は私たちを内側から油塗っているので、私たちはもはや私たちの預言者となるべき外側の代理を必要としません。新約において、聖霊は旧約の預言者の働きに置き換わりました。今日、紹介の中には預言者がいます。ある人たちは預言することができ、他の人たちは励まし、慰めることができます。しかし、私たちには自分が何をすべきかを来て告げる個人の預言者はいません。あらゆる人は直接神を知ることができ、また直接神に導かれ、直接神の御心を知ることができます。新約の紹介は他の人たちに何をすべきかを教える個人の預言者としての行動する霊的な巨人を必要としません。それは聖霊の働きであって、預言者の働きではありません。新約の預言者の主要な働きは、人を建造し、励まし、慰めることです。青年在職大学院生編。旧約の時代、神の霊は預言者を感動させ、神の民に神の言葉を語らせました。新約では、この預言者の機能があなたの中に住んでいる啓示の霊によって置き換えられています。したがって、あなたは内側の預言者である啓示の霊と混ざり合ったあなたの霊を用いて、主と交わり、啓示を受けることができます。ハレルヤ、主を賛美します。兄弟の証。私が米系大手医療機器会社で、アメリカでの様々な重要な会議に参加しているとき、多くの重要な事柄をすぐに決定するように求められました。私は追い詰められた状況で、ネヘミヤ2章で、ネヘミヤが天の神に祈りながら、王と会話したことを思い出し、ネヘミヤに習って祈りました。ネヘミヤ2章1節、王、アルタシャスタの第20年、2、3の月に、ブドウ酒が王の前に出されたとき、私はブドウ酒を取って王に差し上げた。これまで私は彼の前で決して悲しんだことはなかった。王は私に言った。あなたは病気でもないのに、なぜ悲しい顔をしているのか。きっと何か心に悲しみがあるに違いない。私は王に怯えた。そして王に言った。王がいつまでも生きられますように。私の父祖の墓のある場所。その町が荒廃し、その城門が火で焼き尽くされたままであるのに、どうして悲しい顔をしないでおられるでしょうか。王は私に、あなたは何を求めるのかと言った。そこで私は天の神に祈った。そして王に言った。もし王が良しとされ、あなたのしもべがあなたの前で好意を得ますなら、私をユダに私の父祖の墓のある町に使わしてそれを再建させてください。神に数秒間祈って決定し、米国本社の役員たちと話をするとき、困難な状況を180度好転させることができたり、多額の投資を取り付けることができたりしました。このように主と交わりながら信仰の霊の中で決定し、語ったことはすべて祝福されました。ハレルヤ。私の内側には啓示の霊、今日の預言者が住んでいます。 私が紹介生活の中で毎週予言することを訓練することは、多少成就し、会社にとっても有用な器にすることができました。祈り、おう、主イエスよ、神の多くの子として、私の内側には神の託宣があります。私の内側に預言者である啓示の霊が住んでいることを感謝します。ビジネスライフ、また紹介生活において、啓示の霊と混ざり合った私の霊を活用し、預言を訓練し、人を建造し、励まし、慰めることができますように。アーメン。